時刻は11時3分に間もなくなります。さて今日のゲストトークの時間はスタジオに NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんをお迎えしております。こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
今回もお願いいたします。はいはい、今日はねまだいいお天気ですけれども、はい、午後からちょっとね天気下り坂みたいで。
そうですか。そうなんですよ。なんか予報では雨っていうのを ね聞いてたんですけど、もうこちらへ来るときね、はい、春の日差しっていう感じの、うんうん、あの陽光というかね、なんかそんな感じの日差しでしたね。
いいですね。はい、どうですかその春の訪れ高平は。
そうですね、もうあのだんだん暖かくなってきたなと思ってたら、はい、お彼岸にね、すごい春嵐っていうか、
そうですね、
すごかったですね。高平は雪がね積もりました。
積もりましたかやっぱり、
はい、そうで朝ね主人が早起きしますので、あの写真をね、もう雪一面の雪をね撮ってね、
真っ白になって、
はい、もうびっくりしました、ね、私も起きてきて ね
この時期に雪かと思いました、
ね、はい、そうなんですよ、で風もね、はい、強かったしね、みぞれがね
降ってましたね、
はい、だからあの作ったんですよって言っていい。
さあそこな一句浮かびました。
あのね、お彼岸にみぞれ混じりの春嵐、梅も桜も縮み上がりしっていうんです。
この寒さに急にね、
ちょうど梅が満開、その時ね、まだ桜まで行かないんです。梅が満開だったんですよね、でももうどんどん散ってましたからね。
あ、そうなんですか、はい、
だからまあそれが過ぎてはね、あのちょっと雨が多いですけど、でもやっぱり今日なんかは本当に暖かい ね日差しだな、
春をね感じますね、はいはい、桜はまだ
あの高平の桜はね、やっぱりちょっとこの三田市内よりも、あの遅いんですよ、はい、でまだ今ね、いつもちょっとその初めになりましたらね、はい、こうあのずっとつくしの里のあたりを走ってますと、あのぼーっとね木の並木が、桜の並木がぼーっと 赤くなるんです。
なるほど、
はい、全体的に、はい、それがまだ見られませんから。
まだなんですね、はい、じゃあ
硬いままですね。ちょっと硬い、確かにね、つぼみはちょっと膨らんでます。
そうですね、
じーっと見ましたら、そうだけどまだそのちょっと開くまでには、
まだかかるかなと、
まだちょっとかかるみたいですね、
はい、週末に向けてちょっとね気温が上がるそうなので、
そうですね、そうしたらちょっとまた
膨らんできますね。
そうですね、
もう間もなくですね、そうですね、じゃあね、桜ね、
今はね、姫龍金花だったかな、
姫龍金花、
黄色いね、ちょうどの、ね、どれぐらいかな、あの、まあ、あの
500円玉ぐらい
ですか。そうですね、ちょっと500円玉より大きめです。
大きいぐらいの、はい、
それがもう一面にね、すごくあの繁殖率が、まあ、西洋のものだと思うんですけど、あの繁殖率がね、はい、こうあの広がってね、それ で今一面にね、あのうち今度ウドをこの、ね、去年もらったから、ウド、
はい、
それを今ウドを仕込んであるんです。ウドの畑って言ってね、こう囲ってそこに、はい、あの埋めて、それでその上にあのもみ殻をね、はい、もう70センチくらい全部つ、はい、入れてもらって、でそこのすぐ横のところがずっとね、黄色い花がバーッと今さ、ね、それはお日様が当たらないと開かないんです。あの、まあ、大犬のふぐりもそうですけど、お日様が当たったら花がパッと開くんですね。で、それが一面にね、あの、で、紫色の大犬のふぐりがパーッと咲いてね、今その辺が春ですね。
カラフルな状態ですね。黄色紫と。
はい、そうですね。は
い、いいですね。
そうなんですね。
徐々にもうこう、広がっていくんでしょうね。
少しずつ、はい、あの、向かってるなってね。まあね、そんな時に、あの、昨日は、あの、コミュニティカフェの里カフェっていうのがありまして、
はい、
はい、高平里づくり協議会 の、うん、はい、あの第6部門やったかな、その人たちが経営してくれてる、運営してくれてるんですけど、そこであの主婦あのプロシェフランチ、普通は主婦シェフランチなんですけど、はい、でお母さんで、ね、その料理の好きな人がいつもするんですけど、昨日は、はい、あのプロシェフランチ言って、はい、まあ、ちょっとあのその心得のあるプロの人が、はい、あの作って、あの出してくださるんですけど、ポトフとね、
ポトフ、
はい、そのポトフはメインなんですけど、そこにもいろんな野菜があって、で豚のバラ肉が入ってたんですけど、その前に前菜が、はい、あのいろんな、 鶏肉のハム、はい、なんかあの自分で作る自家製ハムって、それにマーマレードがかかってるとか、
マーマレード、
はい、そういうの、あのこう、ね、パッと出してきてくれはった時見たら、本当あのフランス料理のそういうのこうソースがシューッとね、あの飛ばしてあってね、おしゃれ、すごいおしゃれ。で昨日はまあ俳句のね、会の友達と一緒にあのこう昨日夜に、ね、はい、食べたんですね、佐藤カフェで、はい、みんなびっくりしてね、ほんで私もね、本当、いや、でみんなで、こんなすごいのね、うん、あの都会で食べたらもうすずね、だけど、本当ここでね、本当にあれ、1200円だったかな、はい、だから本当にお手頃、もうまあ、それはね、あの本当にあのサービスしてくれたのかとか、ね、なんか本当にね、すごいね、あのいつもね、あのカレーの、はい、こっち移住して、はい、あの高平に移住してこられた、カレーのレトルトを作ってらっしゃる、ね、方で、あの作ってくださったんです、その人が。だからミネストローフとか、そんなも作ってらっしゃるんです、だからそういうプロですから、すごくこう見た目にも、味も、でまたその名護さん、その方の名護さんで、ちょっと知的障害かなんかある方が、パンを焼いてらっしゃるんです、そのパンがまた。すごく美味しかったんですね。
いい焼き加減で、
はい、すごくあのいいね、あのランチを過ごさせていただいて、
いい時間ですね。
そうです。はい、あの1ヶ月に1回ね、その地元の蕎麦の作る方ね、はい、蕎麦うちの会の蕎麦ランチと、それからこちらが主婦セウランチって言って、それを交互にね、はい、あの佐藤カフェではね、あの
月1回
、そういうあのランチがありますので、もしね、
これは高平お住まいの方が利用できるんですか、それとも、
いやいや、どなたでも、はい、結構なんです、OK です、はい、あの、
いい
ですね、はい、だからニュータウンとか、あの来られますよ、それとか市外、昨日は大阪からも、
そうなんですね、
その方は高平に移住していきたいという方で、
いいですね、
本拠地はタイなんですよね、今、だけど、あの、はい、あのこちらにちょっと市役所の方から紹介されて、あの来られて、ご案内しましたら、あのそのサトカフェから見る、その20日山の風景を、こう、あの、サトカフェはね、本格的なコーヒーが飲めるんです。インスタントじゃなくて、コーヒーを飲みながら、その20日山とか高平小学校をこう南にこう見ながら、その、そういうふうに過ごす時が、すっごく自分にとっては、至福の時だと。だから高平に移住してきた。
常にその状態で過ごしたい。はいはい、
で、なんか、まあ、男の人なんですけど、まあ、大きな、あの大型犬と一緒に暮らしたいっていう夢がありまして、それで今あのちょっとあのそのあるところに、まあ、家を建ててとおっしゃってて、それが今ちょっとまだ所有者さんと会えないらしいんですけど、
は
い、でそんなんで、とっても楽しみにね、あれもしたいこれもしたいって
ね、
も
う夢が
やりたいだらけ、
いっぱい広がってますね、
はい、だからそんなんすごいいいなと思ってね、あの移住してこられてね、
そうですね、はい、ご家族であの移住を考えてはるんですか、
その方は一人です、
一人で、
はい、はい、それ以外にも今のところ10組ぐらい聞いてます、
あらすごいですね、
はい、はい、高平に移住していきたいって、
そうなんですね、
でもやっぱりね、古民家がいいとおっしゃるんですよ、
あ、皆さん、は
い、だから古民家がなかなか出てこなくてね、
物件はそう簡単にはね、
はい、そうなんです、はい、
いっぱいはないですもんね、
そうですね、
じゃあちょっと待ってる状態ですか、
そうです、お待ちいただいております、あ、はい、
そうなんですね、はい、いいですね、
そうですね、
移住希望の方がそんなにいらっしゃるんですね、
は
い、
でまあ、その方はまずね、あのこの高平に何回も来ていただくのにね、まあ、あの NPO 里の山側 の、はい、里山整備とか、それからふるさと酪農部で米作りとか、なんかそんなんをね、こう一緒に活動ね、あのしませんか、誘ったら、あのまあ月に1回とかで、あのその男の方もあの里山整備に参加したりね、
あ、そうなんですね、
まあ、そういうふうにしてこう、何回も来ていただいてる中で、春夏秋冬、その季節を味わってもらって、それと同時に、どんな人が住んでるか、あるいはどんな人が活動してるかとか、そういうのを人に触れていただいて、その中で移住があって、でもうその移住のそのまま来ていただいて、また地域活動に、高平里づくり協議会と一緒にね、皆さんとやっていただいたり、うちの NPO とか、あるいは他のグループに入っていただいて、米作りやらね、なんかそういう うふうにこう活動の中で移住してきて、活動にまた一緒にやっていただくっていうような、そういうような、その、まあ、言った仕組みじゃないですけど、まあそういうね、流れみたいなものがね、少しね、出てきたらね、いいな
と。皆さんこう高平にこう住みたいっていう思いっていうのは、どういう思いをお持ちなんですかね。
そうですね、やっぱり農業がしたいという人もいますね。はい、それと、まあ、この高平でね、ずっとこちらからね、37号線を上がってきていただいたら、高平郵便局があるんです。郵便局、はい、そこを行きましたら、ずっと左にぐーっとね、うん、カーブがあるんです。うんうん、でそれを過ぎたらね、はい、高平小学校のあたりがパーッと開きますね。開けるんです、谷が、はい。あれが皆さんね、やっぱりすっごい印象的。
そうですね、確かに。
は
い、
まあ、ある人は逆に、笹山の方から小垣渓谷っていうのがあるんです。その小垣渓谷を北からずっと降りてきたら、はい、そうしたら野外活動センターのちょっと過ぎたら、はい、パーッと高平のね、その景色がさーっと開けるんですよ。
そうですね、両サイドにこう山がね、
そうなんです、はい、山があってね、ああいうそういうね、なんていうか光景、それが自然のね、それがどうもこの間2年前に移ってこられた方も、ちょうど木の家へ来られて同席していただいて、どこが素晴らしいかいう話になりました、やっぱあの風景はもうたまりませんね言ってね、二人ともおっしゃってね。でそのタイの人は今大阪の方で、なんか契約しててワンスリーねマンションじゃないか、ワンスリーその宿屋さんと契約して、でバイクで、ね、なんか車買えないんです、タイが住んでるとこだから。
あ、そうなん
だ。から車高証明もね、東京に住所があるんですけど、そこにもだから東京で買ったらいいんですけど、はい、大阪で車を買うことが今日本ではできないんですよ、
そうなんですね。
それでバイクはいいんですって、でバイクでずっとね、大阪からね、ずっと
バイクで
三田まで走ってこられるんです。週2回ぐらい、
週2回も、はい、そうなんですね、
はい、でもこの間までは、あんまり日本は寒いから言って、この間は2週間前まではタイに帰ってらっしゃいました、
そうですか。いや、この寒さはやっぱりね、ね、高平も、はい、なかなか厳しいところがありますから、それは体験しないとはいけないですね。
そう
ですね、はい、
まあ、そういう方をね、迎えて、で、その方もランチに来られて、で、とっても美味しい言ってね、もう皆さんやっぱり感動してらっしゃいましたね。
景色とね、はい、美味しいものが撮れて、
そうなんですよ、はい、
で、皆さんこうね、元気に活動されてますからね。
そうなんですね。まあ、そういう人に触れて、だから高平のことをよくね、サンダーの、まあ、昔のね、市役所行ってらした方が、高平は三田の宝だっておっしゃったことがありまして、私がこちらに移住してきてお会いした時に、ああそうなんだなってこの頃つくづくね、
実感しますか。
そうですね、はい、やっぱり13年経ちまして、で本当にああそうなんだなってつくづくね、やっぱりここに移住してきてね、よかったなってね。
もう13年になるんですね。
13年目に入りましてね。
あ、そうですか、はい、
でまあ人、水よし、
水よし、
人よし、
人よし、
空気よし、
空気よし、素晴らしい。
だからね、また皆さんにね、いい、このあっと、なんていうかな、あ、ここだって思えるようなね、こう家を、探して、そして、紹介して、また当人同士でお話し合いにしてもらって、
条件合えばね、
はい、たくさんね、ここの高平の暮らしを私たちと一緒に楽しんでいただいたらね、いいかなと思いましてね。はい、その中で、まあね、去年ね、はい、まあ、その風景の中で、はい、去年みんなでレンゲを撒いたんです、田んぼに稲刈りの、はい、でそのレンゲが、まだ咲いてないんですけど、多分37号線のその堺という地区なんですけど、堺のそこら辺で、満開になる田んぼ一つがね、満開になるという予定、
ね、
それを描いて今も走ってきましたけどね、
まだなんですね、
あそこが電源で満開になるって、そういうのもまたこれからのね、風景として、
ね、楽しみですね、
楽しんでいただいたらいいかなと思います。
電源は何かあれですか、巻くなんか理由というか、
あ、そうなんです、田んぼに巻くのは、根粒菌って言いまして、窒素をなんかね、その土の中に固定する、そういう役割があるみたいなんです。だから、レンゲね、こう巻いたりとか、あるいは、前の年に豆をその田んぼで育てて、その豆のその中にも、根っこにも根粒菌っていうのがつきますので、それで、そういう、 なんていうかな、
土が、
そうです、とてもいい土ができる、
そうなんですね、
はい、それで巻かれる、
じゃあ綺麗だし、ね、土も元気になるし、
そうですね、はい、
いいですね。
ただね、その、微妙なところなんです、昔はね、大体レンゲが咲いて、ちょっともう種を持つ頃に、耕して、それから6月の、まあ、中頃、それぐらいが田植えだったんですよ。でもこの頃田植えがだんだんと早くなってきて、皆さんやっぱりあれですね、その自分の休み、兼業農家が多く、だから5月の、なんか、もう本当に早い時期ね、
連休ぐらいから、
そうですね、それぐらいからもう、
準備が始まるんですね、
そうです、田植えがね、始まりますから、だからそれでレンゲが咲いてっていう、その飾りがないわけですね、だからどこでレンゲの花を、終わって、レンゲの花のどれぐらいでそのすくかっていうの、私たちもね、今年初めてですのでね、
タイミングがちょっと、
タイミングがちょっと探ってるとこですけれど、
なるほど、そういう実感があるんですね、
そうなんです、はい。
そうなんですね、まあ、
そんなんでこの5月ぐらいは楽しみに、
そうですね、
見に来てくださったらいいかなと思います。
いろいろ準備もあると思いますしね。はい、またじゃあ後半その話も含めてお聞きしていきたいと思います。今日のゲストトークの時間は NPO 法人里の山鹿の佐藤悦子さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
いろいろ近況ということでね、さっきお話聞いておりましたけど、はい、活発にね、活動されてますね、はい、すごい
楽しくやっております。
もう元気ですね、佐藤さんも、
はい、そうですね、
すごいな、
はい、この間から、3月2日にね、はい、ウディ今高平交流センターはちょっと今リニューアルというかね、工事してますので、はい、だから、はい、ウッディタウンの市民センターをお借りしまして、醤油の仕込みを、はい、
醤油の仕込み、
はい、うん、もう3月からやりまして、で3月はちょっと多いめに天地返しというね、はい、おけから桶、定規を交換、ね、はい、それをやりましたけど、まあ、今度4月からは、うん、月に1回なんですけど、はい、それを過ぎまして来年の1月にね、また絞るんです。
絞ると、
はい、でまた今年は半分ぐらいこうメンバーが入れ替わって、20家族、
すごいですね、はい、
タルが100リットルのタルが2つで今やって、
100リットル、
はい、で今うちの玄関にね、土間にね、置いてるんですよ、はい、でまあ、まだちょっとね、その発酵の匂いはないんですけど、うんうん、でもね、その醤油のね、はい、この間から天地返ししてると、幼稚園の子が、はい、いつも菜箸でね、こう最初ちょっとついてみるんです、突き刺してみるんです、そしたらね、幼稚園の子がね、はい、2つ並んでてね、はい、こっちの方が硬いって言ってね、そういうふうにパッと言うところ、びっくりしましてね、そうしたら、こう、窓に近いとか、玄関のね、扉に近い方が硬くってね、ちょっとの差なんですよ、本当に50センチぐらいの差なんですけど、それをね、その幼稚園の子が感知した、
ね、
まあ、毎年やってますけどね、その子は3歳、ね、3歳ぐらいからもうやってますから。
すごい。職人です
ね。はい。で、子供たち割にこの間も来てまして、5、6人ね、はい、もうさっさと進んで、進めますからね、
手順がもう分かってるんですね、
はい、手際がいい、はい、そうかと思った小学校のね、3年生の子がね、自分のノートにね、その絵をパーッと描いて、ほんで今日は困難だったって、味噌作りの日記って書いて、ほんで自分、皆さんにね、感想書いてくださいって言ってね、私もびっくりしてね、
すごいですね、
子供ってすごいなと思って ね、
は
い、
もうなんかデータ取りもして、
そうなんですよ、だからすごく楽しんでね、醤油作りをね、やって、これで4年目ですけどね、はい、
いいですね、まあ、ね、もう定着しまし
たね、そうですね、そういうふうなのをやったりとか、はい、あるいは7日に小学校でね、はい、おことのね、事業をね、はい、やらして、まあ、地域の人が、その子どもたちの教育に関わるっていうのがありまして、その中の一環として、
はい、
おことね、ちょっともう何年になるかな、教えさせていただいてるんですけど、で私はもうそんなあんまりね、まだ技術もあれですから、はい、私たちの三田高平千鳥会っていうね、今、高平交流センターで、はい、割に初心者の方ね、
今
やり始めてるんですけどね、1年ぐらいですけど、はい、でその方も一緒に来ていただいて、先生をね、師匠に来ていただいて、
師匠
に、はい、それでみんなでね、はい、 まあ、最初ちょっと千鳥の曲というのをあの先生と私と、はい、先生のご主人が呼吸を弾かれますから、はい、それ合わせていただいて、それであとあの子供たちが、うん、あの嬉しいひな祭りと春の小川を歌うのを伴奏させていただいたりとか、それで最後にあのおことを18面ぐらいかな、はい、並べまして、それでみんなにあの春の違うあの、桜それをあの
演奏ですか、
はい、演奏を実際におことの爪をつけて、
すごい
弾かすんですけど、それがね、あのやっぱり去年やった時に音楽の先生がいろいろ反省点とかこう振り返られて、はい、で今月あの、今年は2時間撮ってくださって、前は1時間だったんです、それでちょっと尻切れトンボみたいになったんですけど、今年は2時間も撮っていただいたりとか、前もって子どもたちに、あのおことのね、あのその桜の、あのそのうちはそのうちでかいおことはね、あのそのあのドレミじゃなくて、あのこの弦の数で来ますので、はい、7番目、8番目とするんです。
そういうふうに。
だから7波なんですけど、はい、そういうふうなのをちゃんと教えていただいて、
事前にちょっと、
それで、はい、事前にね、予習をしてもらってたので、だからスッと入って、で、最後に子供たちってもう演奏をね、全部で合奏をね、できまして、すごいなと思ってね、とても綺麗で ね、はい。まあ、そういう授業もね、させていただいてね。
参加されてるんですね、はい、そういう活動もね。
そうですね、はい、まあ、他にもいろいろな、ね、地域の人がね、あの私も主人と里山の授業をさせてもらったりとか、そういうふうにこう地域の人があの小学校の教育に関わっていくというね、そういう流れが今できてるみたいで、はい、そんなんでね、とても楽しい、あの時間を過ごさせていただきました。
子供たちと一緒に過ごすとね、
はい、そうなんですよ、
ね、
はい、
元気ですからね、子供たちね、
そうなんですよ、はい、まあ、そういうふうなことをやったりとか、でこの間からお話ししています、ララタカヒラっていう学生さんのグループと一緒にね、あの27歳の管理栄養士の子が担当して、あの三田市のええやんやってみよう企画で、あの今地球と遊ぼうシリーズ9って、それの最後だったんですけど、あの地域今までずっとやってきて、でそのどんなことをね、来年ね、やりたいかっていうのを子どもたちに秘密の大作戦って言って、で子どもたちがそれを考えるというのをね、企画を、はい、でそれであのちょっと雨降ってたので、まあ、うちの座敷というかね、築90年の座敷ですけど、そこでね、あのホワイトボード書いて、でみんなでそれで、ね、こうやって、まあ、いろいろ来年のね、やりたいこととか、
春からの、はい、どんなアイデアが出てきたんですかね、
あのね、まあ、いろんなことがありますけど、
まあ、子供たちですからね、
はい、そうですね、だから田植えが入りましたね、
田植え
、まあ、田植えもやってみるかなっていう感じで、田植えがやりたい、
ね、
田んぼに入りたいっていう、でね、川で遊びたいっていうのがあって、ね、川遊びね、
まあ、基本遊ぶがメインですよね、
そうです、ね、もう遊びですね
遊びたい
からね、川で遊んで、河原でバーベキューとか言って出てたけど、それがそのできるかどうかをね、ちょっとまあ地域の人とい
ろいろね
相談してね、
許可関係とかもあったりしますからね、
そうです、漁業権がありますからね、またそれも、まあまあ、子供たちの夢がこう叶うようにね、
いいですね、自由にまずアイデア出して、
そうなんですよ、
ね、はい、何か実現できたらいいですね、その中でね、
だからまた来年ね、あの何組かね、
楽しみ、
あの毎月1回来るでしょうけどね、まあ、いろいろ一緒に ね、 いいね、大学生と、それから子供たちと、ね、私らの年配のものが
多世代ですね、
そうです、おじいちゃん、うちなんか主人80何歩かな、だから79です、
まだ80なかったら怒られます
怒られますそれですごいね、まあ、そういうふうに多世代で楽しめる、で、ね、その時はやっぱり地域 の、 あの方が来ていただいて、はい、あの福玉鉄砲って言って、しのべっていう竹を、はあ、細いのとちょっと太めと合わして、それを切って、で合わして、竜のひげっていうのがあるんです、はあ、いろいろこんなあの紫の綺麗な、はあ、あの実がなるんですけど、それを持ってきてくださって、でそれでポーンとしたらね、ポーンって音が
押し出す感じで、
そう、はい、その福玉鉄砲っていうのをね、あの教えてもらって作ったりとか、そんなんしてましたから。
自然の中でこう遊びを、ね、そうですね、
あの自然にあるものを、ね、うん、そういうのはもう来年の4月、この4月から、はい、春からあのシリーズで で、あのずっと やってみようかなって、
いいですね、
あの大学生とその、あのね、マイコさんっていうんですけど、その方がやっていくとか言ってね、
そうなんですね、
はい、また申請してましたけど、
あ、楽しみですね、はい、じゃあいろいろ企画がね、これからも考えておられますけども、
そうなんですね、はい、
今後の企画もまだまだあるんですか？
うん、もうあの農業、ね、はい、ですから、うん、もういよいよあれですわ、あの稲作りです。
稲作り、
はい、
田植えの
準備、ね、田植えの準備、はい、あの種もみを、あの塩水選別と言いまして、
は
い、あの
塩水ですか？
塩水、そうです、はい、で生卵を入れて、それが浮き上がってきたらちょうどいいあの割合なんですって、でそこにあのもみ種もみを入れて、浮き上がるのはもう捨てるんですけど、
ね、
その沈んでるのがいい種、それを、まあ、井戸水、うち井戸がありますから、うん、はい、井戸水を毎日変えながら、浸水、あの水につけるんです、はいはい、それであのちょうどね、あの鳩胸って主人は言いますけど、はい、鳩胸みたいになって、そのもみが、
で、
ちょっと1ミリか2ミリぐらいね、芽がピュッと出るんです、そうしたらそうすると、はい、この今度は種まきですね。
あ、そうなんですね、
はいはい、
それ一粒一粒見ないとあれ、
ね、そう見ないとね、だからそう毎日裏の井戸でね水変えてます、うちのお父さんが、はい、でそれをまくんですね、で巻いたら今度はあのそれをちょっと育苗器にもかけますけど、はい、うちの場合は、でそうしてそれをあのもうすぐ出たら、あの縄代、縄城に、縄城田んぼって私らが、縄城にしまして、はい、で、あの、顕微シートって言ったかな、それをこうかけて、毎日、主人は朝になったら開けて、はい、で、また夕方になったらかけ て,
かけて、
で、それを種、大体ね、そうですね、25センチから25センチぐらいかな、はい、ぐらいになるまで、
はい、
私たちは、あの、5.5 葉って言ってますけど、うん、こう、葉っぱが出て、はい、それを、今度は田植え、
田んぼの方に植えると、
そうそう、一応5月の26日かな、予定してるんです、
ね、
それで育てていくんですけどね、
これは手植えですか、それとも機械を使って、
あのね、あの手植えの小さい田んぼは手植えなんです、はい、もうあのね、私はガッタンっていうね、はい、あれなんていうんかな、ちょっと
正式名
称、そうそう、なんかちょっと枠がありまして、それを 4,5 人並んで、で枠があってそれをカタン、でそこに印がついてるんです、その幅が、でそれをカタンカタンとこう、はい、あの
ひっくり返
して植えていくんです、それを3、4人ぐらいでこう植えていくんです、手植え、はい、していくんですよ、まあ、それは子どもたちも
手伝って
やりますし、
途中からあの、はい、ドロンコ遊びになるかもしれませんけどね
そうですね、でそれしてあのもう広いとこはね、もうちょっとあのできないので、隅っことかそういうのはね、端っこの方は全部手植えしますけど、あの真ん中は、うん、あのその補助金で 買ってくれたんですよ、はい、あの田植え機を、でまあ、それを使わせていただいて、それ、はい、でもやっぱりみんな田植えは手でしたいっていうのがあってね、だ、はい、からその小さいとこはみんなそれでしますけど、
実際やったらね、腰とかね、はい、あの膝とかね、
そうそうそう、
いろいろ基礎、首とかにも、
もう私も田植え、ね、田んぼに入ったらひっくり返ってしまうんです
そうなんですね、足取られて、
そうでも、あの
泥だらけになりますね、
その田植えが終わったら、あの田せりって言ってね、今度はあの草が生えてきますからね、はい、それを田んぼに入って、こう抜くんですよ、もうそれが、ね、
手で抜くんですか、
そうです、でもね、まあ、今ゆりの木台に行ってるね、はい、小学生も、もうベテランですよ、田せり機ってあるんですよ、はい、こうギューッと押してね、1、2、3、1、2、3と押していく、
はい、ね、
でもそれをね、もう小学校、4年、今度4年なんか、やります、やります、もうやるんですよ、
ベテランさんのような感
じで、ベテランさんもうすごいですよ、見てても、もうちっちゃい子も一緒になって、そのお姉ちゃんと一緒にこうやったりとかね、幼稚園の子もね、だから本当その頃からそういうふうにこう田せり機とかそんな使って、まあその後ちょっとはもうほとんど遊びですけど、それでもね、はい、
楽しいですよね、
そうなんですよ、そういうことをこう土にね、直に触れてね、
そうですね、裸足でこう入るっていうのはないですからね、なかなかね、
直に触れて、そういうのが小さい時からのなんか体験としてね、その肌でね、感じるようなそういうのをみんなにね、味わってもらいたいなって思って ね、
じゃあその準備がいよいよ始まると、
始まるということ
ですね、
はい、そうなんですよ、はい、
じゃあ大きなこう、まあ、作業としてはその田植えの準備が今は
そうですね、はい、
そうなんですね、
はい、 そういうふうにしてね、これからの1年をね、みんなとまたね
スタートですね、
はい、新たな今度はまたちょっと多くって、その今まで15、6家族でしてたんですけど、今度22家族になりまして、でまたこっち移住してきたいね、はい、西宮の方とか、皆さんこう
参加されるん
ですね。今吹田からね、自転車で。
吹田から自転車？
吹田から自転車
ですか？
来られる人ぜひやり
たい。どこ通ってくるんですかね？宝塚の間抜けてくるんですか？
そうです、やっぱり176を
走って品川町から西谷に抜けるルートですかね。
そうですね、
山の中ですかね。
そうです、3時間ぐらいかけて、これはなんかモーターのついてるなんですかね、アシストの
電動
アシスト、あれで、
それは一応ついてる
んですね。そのために自転車変わったんです、はい、
途中で電源なくなった
ら、だから私もそうならへんって言ったら大丈夫みたいですね。
大丈夫なんですかね。
はい、で来られてますわ。
あ、そうですか、
はい、もう汗来たら、あの冬の寒い時で汗
だくでヘトヘトになってないですから大丈夫ですかね。
だからもう早めにね、もう3時過ぎたらね、早めに帰り、
暗くなるから、
ちょっと暗くなるから早く帰って、
なんかこう作業時間がちょっと短いですけどね。 それだったらね、おいくつぐらいの方なんですか？
その方は60代だったかな。
あら、そうですか。
だから、まあ、また体力はね、
まだ、
は
い、ね、まだあるのかな、
もうびっくりします。
私も吹田出身ですけれども。
あ、そうなんですか。
どの辺りから来られるでしょうね。
そうですね、
山越えて北千住から美濃を抜けて、そこから山に入って、
そうですね、多分そうでしょうね。
山道来るのかな。
そう、なんか結構な危ない、ね、交通事故ね、気をつけてもらわないと ね、 それだけ気をつけてね、
ヘルメットを着用でね、
吹田からね、もう今年もうそういうふうにしてね、私たちと活動しながら、もう決まりまして、今度、こちらに、もう移住、はい、高屋に移住
が
ね、はい、決まって今、引っ越しというかね、その、買われた家の片付け。もうそのまんま、荷物そのまんまで、買われましたから、それが随分、もう江戸時代になったと、江戸か明治か、なんか明治か。だったようなね、もう100年以上経ってる、家もついてましたから、それの片付けが大変みたいで、それを今一生懸命なさってる吹田からの移住をね、移住してこられる方、
古文書とか出てきそうするんですよ。お宝とか出てきそう。
ね、それでやっぱりね、とても喜ばれてます。やっぱり24歳の息子さんと、60かな、60の60歳と62歳のご夫婦かな、はい、だからみんな元気ですやん。
そうですね、
やっぱり地域の人がとてもその歓迎っていうかね、まあ、これからいろいろ一斉作業もありますし、そんなにもどんどん協力していくとおっしゃってますし、また参加、
いいですね、
だからとても喜んでいただいて、でこちらもまたね、新しく、
そうですね、
はい、
またね、
こんな農業もやってみた、
仲間が増えますもんね。
そうなんです、すごくいっぱい夢をね。でも息子さんは狩猟の免許も取るっておっしゃってて。
そうなんですか。
はい、そうおっしゃってます。自宅で、仕事をなさる、
できるんです、
はい、できる方で、はい、
そういう働き方のスタイルがあるので、こう、ね、移住しても十分仕事 ね、はい、
そうですね、
今まで通りできますもんね、
だからまたこれから一緒に活動ね、して
結構吹田の方が、
吹田の方、そうなんです、吹田市っていうかね、
吹田市出身の方増えてきそう。
そうで、まあ、里山整備はね、やっぱりこれからずっとね、やり続けていきますけど、第3日曜日、
はい、
これはね、家族連れと学生さん、はい、あるいは勤めてある人、そんな人に向いて、今もずっとやってきて、やり続けてきてます、何年も。それでも、まあ、これからも、大体第3日曜日は、兵庫森のクラブいうところのリーダーの方が、はい、指導に来てくださいますので、はい、その方に習って、一緒に、今も宝塚の小学校、今度6年になる家族が2組、もう今度1年以上ね、はい、ずっとコンスタントにね、
はい、
で時々学生さんが、ララ高平の人が入ったりとか、で、またうちのふるさと楽ローブの人が里山に入ったりとか、
まあ、ここでも交流がありますね、
そうです、
いろんな世代のね、
はい、だからそういうのに家族 の人は第3日曜日に来ていただいたらいいなって、その中からフクロウブっていうのができました。フクロウブ、はい、
フクロウブができましたか。どんな活動されてるんですか。
高平ではフクロウね、高平というかうちの周りでフクロウがよく鳴くんです、だからもうフクロウがいるいうことは生態系が守られてるという、その里山にね、
フクロウ頂点ですもんね。
そうなんです、はい、そういうことらしいんですよ、でフクロウの活動してるって西谷でちょっとしてるって言って、その家族のお母さん、特にお母さんたちが熱心なんですよ、ほんでその一つの一件は、家でもフクロウ飼ってる人なんですけど、
すごい、そうなんですね、飼えるんですね、
飼ってるんですけど、なんかミミズとかそういうのあげてるんですかね、飼えるとか、やっぱり生もんでしょうね、多分ね、
まあ、ちょっと大きめの動物なんでしょうね、そうですね、体大きいし、ま
あね、その方たちが私とこの近くで、フクロウよく鳴くんよって言ってびっくりして、いや、ほんならフクロウの巣箱を作らせてほしいことで作って、はい、で去年の秋に、
設置して、
あんまり人の行かない深い、
奥
山ですね、そこに4箇所ほど袋を設置したんです、でなんか下には、はい、そのイタチとか、はい、アライグマが登っていかないように、なんかこう、
会所つけ
たんですかね、そう、会所つけて、ほんでそこに今4箇所かかってるんです、でそれをこの春にね、そこで巣作りしてるかどうかをカメラをこう上から伸ばして見たりとか、でもしそれが入ってたら、赤ちゃんが生まれて、でそうしたらそれをちょっと足に輪っかつけるらしいんです、
ナンバリングというかね、はい、分かるように、
それを今度春にね、なんかするらしいんです
よ、楽しみですね、来てくれてたらいいですね、
そうなんですよ、だからそれもね、お知らせ、ホームページとかでね、お知らせしてね、でまた皆さんね、また、まあ、あんまりたくさんは募集できないけど ね、
そうですね、静かにそっとですもんね、
静かにそっとね、そんなんとかね、
楽しみですね、はい、いろいろじゃあ春から動きがあって、
は
い、
今度は蜂蜜の、養蜂部ですけど、がそれが今度5月から、今までは養蜂家 の加古川から来ていただいて、割にその方が一人でその世話をしてあったんですけど、やっぱり私で時々私たちに、その蜜蜂の世界とか社会とか、そういう話をしてくださるんですけど、私ら夫婦ね、聞いて、これ私ら夫婦だけで聞くのもったいない、蜜蜂の社会っていうのはすごいもう高度な社会というかね、それで言ってたら、その方がやっと本腰を上げて、で本腰を入れて、あれですわ、今度じゃあ5月からその少しずつ月に1回、ミツバチのお話、したりとか、いろいろ一緒に世話をしたり、それをやってみましょうかって言ってくれはって、だから月に1回そういう講座を設けて、養蜂部を、やるっていうね、
そうなんですね、
お母さんとそれから彼女が、もう立ち上げる
いろいろじゃあまた本格的になっていきますね、活動がね、
はい、そうです、なんか楽しい、ワクワクしますね、
春からも楽しみで、
そうなんです、
またそういったお話も春からもぜひしていただきたいなと思いますので、
はい、わかりました、
もう4年目に3年目に入るから
ね、そうもう3年丸3年
過ぎて、なりましたけど、ぜひ引き続きまたネット配信の方でもお話を聞いていきたいと思いますので、また次回もよろしくお願いします。今日のゲストトークは NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。